こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。さて、夏真っ盛り、これから大型連休に入る方もいらっしゃいますよね、きっとね、もしくは、ここが書き入れ時といいますか、非常に、お忙しいという方もいらっしゃると思います。暑い暑い夏、皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。私は一足先に夏休みをいただきまして、しばらくリラックスしてきたところです。気分を変えるとか、それから物理的に移動するって、非常に気分が切り替わっていいですね。私はすごく旅が好きなので、その旅の道々も非常にいろんな普段考えないような領域のことを考えたり、もしくは何も考えなかったりとか、あとは、普段から行き当たりばったりですけど、より行き当たりばったりですとか、そんなところもすごく貴重だなっていうふうに思いますね。そしてまたふるさとに帰られる方もいらっしゃると思います。これもね、こう億劫だなっていうね、実家とかね、あとはこうご結婚なさってる方はご主人の実家とかっていうのが、こう気持ちが重いなとか、いう方もいらっしゃると思いますけども、なんかこの日本のこの大移動、実家に帰るとかっていうこのね、来年で平成も終わりますけれども、その時代になってもこうふるさとへ向かっていくっていうのは、なんかすごくこうニュートラルにいいなっていうふうに思います。何か自分の原点に戻ることで再確認したりっていうことってやっぱりあると思うんですね。私は個人的にはその絶対実家に帰んなきゃいけないっていう考えではなくてですね、それというのも多分、私は両親の影響で、両親はもう必ず実家に帰りっていうか、ほとんど旅行という旅行はなく、両家の実家に訪問するっていうのが、唯一の旅みたいなこともあり、その楽しさもあり、またそのなんていうんですかね、古い飲酒というかね、習慣といいますか、そういったものも感じて、また自分が結婚してからは自分の実家だったりとか主人の実家だったりとか、行ったりしましたけれども、本当に主人の実家はですね、もしかしたら珍しいのかもしれませんけれども、あんまりそういう、こう強制をこうしてこない実家で、本当に非常に自由にさせていただいています。もしかしたらもう言っても無駄と思われてるのかもしれませんけれども、いや、それにしてもすごくありがたいばかりで、本当に行きたい時はもう勝手に行く。お盆とか関係なく、あとは、本当にこう自由にさせてもらっているという感じなんですけれども、なんか実家参りがとてもこう重く感じる時があり、もう私の両親はもう他界しているので、もうそういったことはなくなったんですけども、亡くなってからも何かこのお盆とかお正月の時期に来ると、なんかその時期特有の重さみたいなのを感じたりして、なんかこう自由にしているのに、なんか自由を楽しめないみたいなところがありましたね。実家やふるさとに戻ることで何か心がリセットできたりとか、何かを発見したり、心が休めたりっていうようなことができるとしたらば、ぜひこの面倒くさい実家帰り、ふるさと帰り、ぜひやっていただきたいなっていうふうに思う。そしてもう一方では、今まですごくその両親やら親戚やら、たくさん気遣いをして、結構それがもうしんどくなっちゃったなっていう方は、逆にその皆さんとはこう違う流れでっていうか、自分の自由を楽しむとか、そういう時間を持つっていうのも非常に重要なんじゃないかなっていうふうに私は思っています。私もその一生懸命やってた時期があり、そしてちょっとそういうのをやめてみようみたいな、やめてみたところで気持ちはやっぱりなかなかこう楽しめないみたいなのを経験してきた、そして親を見送った今、いろいろ思うところもありますけれども、何かしなければならないからやるとか、 行かなければならないから行くっていうことではなくて、もっと自由に、なっていったら、お互いこうよりそのありがたさっていうことに気づけたりですとか、より自由さっていうものに感謝できたりっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思っています。いろいろね、本で最近こう成功してる人はね、お墓参りを欠かさないよみたいな本も出ていて、それは本当に感じますね。自分のルーツにっていうか、まあ、結局のところ一番近い神ですね、そのご先祖様っていうのはね、そこに感謝ができるようになったら、それはやはりこう多くのここの地球上に人類って存在してない存在からいろんな応援をいただけるだとか、そこがあるよっていう何か安心感を感じることによって頑張れるみたいなところってやはりあると思うんですね。ですからこうお墓に行けばいいことあるとかっていうことでイコールってね、なんか方程式的なことではないと思うんですけど、それって私は真実と言えるんじゃないかなっていうふうに思えるところもあります。ですけども、そのために何か自分の大切なことをこう葬り去るのであれば、そこはもうご先祖様は全然そんなことをなんか墓参り帰ってこいとかって言いませんから、そこは自由におやりなさいっていう気持ちを持っていって見守ってくれてるんだっていうことを、まあどこかの片隅に、何か自分はいつまでも縛られた存在ではなく、自由さを満喫してもいい存在なんだっていうことをこう気づいていけたらいいんじゃないかっていうふうに思います。なんか本当にその両面があるんですよね。どっちがいいってことではなくて、今自分がどういう状態かっていうことですね。本当にその両方を知ることによってこう自分の中心を知るみたいなことって やっぱりあると思うんですよね。ですからこうずっとやってたことをこうちょっとやらないっていう時期があったりするのって、墓参りに限らずすごく大事だと思いますし、そこから見えてくる視点ってやはりありますね。ぜひね、今年皆さんどんな風にお過ごしになるか楽しみですけれども、ぜひね、自分の気持ちがどちら側にあるのかなっていうことをこう見据えた上で、ね、この夏月間メッセージでもお伝えしましたけれども、多くの人たちがこう目覚めを体験していくよみたいな、何かがすごく壊れていくみたいなメッセージだったんですけれども、その多くの人たちが目覚めていくといっても、例えばその全ての人類を10とすると、今現在多分1までいっていない、でそれがこう1ではなくて2になるよみたいな、それぐらいのこう増え方ですね。まだそれっぽっちかっていうふうにこう感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はこの2になった暁には世の中かなり大きく目に見えて変わってくるっていうふうに以前から感じていまして、そういったことが起きてくる非常に重要なタイミングに来てるんじゃないかなっていうふうに思います。そこで大事なのはやはり空っぽにしていくみたいな時間がすごく大事ですね。そういう意味でお墓参りっていうのも、何かこう手を合わせると気持ちが静まりますので、お墓参りだけではないですけれども、何か静かな時を持つ瞑想でも、何かこう運動的なものでもいいですね。動の瞑想みたいな感じで、まあ、外は暑いのでランニングはあれですけれども、何か運動とかね、踊りとかでもいいですし、そういった時間を持つっていうことで、何か自分の心にスペースができ、そこに大切な何かっていうのをこう見つけていく、それは発見っていうよりは源っていう感じだと思いますいつものように意味不明ですけれども、何か自分が迷ったり悩んでいる方はぜひ本当に肩の力を抜いてリラックスする時間、心をどこか隙間を持つような時間をこの夏持っていただきたいなっていうふうに思います。私の夏の旅、いろんなところに行きましたけど、まあ、そのことに関しては今後ブログなどでプチッとご紹介していきたいかなっていうふうに思っています。ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは獅子座新月のメッセージをお送りします。 あなたの中で大きな大きな、衝撃、それは外的な衝撃もあるかもしれません。もしくは内的な衝撃があるかもしれません。何かあなたの不要なもの、それが、燃え尽きてしまうような、そういった様相です。それは決して悲観すべきことではなく、あなたが燃やしていたある種のエネルギーがしっかりと消化し、そしてそこで使っていたエネルギーはまた違うエネルギーにつながり、前に進んでいく時だというそういったタイミングなのです。このポイントはとても衝撃的、それは自分にとって非常に衝撃的なこと、それから多くの人々にとって衝撃的なことかもしれません。それはどうして起こるかと言いますと、全体性につながるためのものなのです。何か、こうでなければいけない、こうすべきだというようなものが、まさに燃え尽きていく、そういったような、メッセージになっていくと思います。私の見えている世界では美しく燃える炎の中でしっかりとそれが、消化されていく、そこに、少なからずノクタルジーや衝撃はあるものの、その光はとても美しく、その先に、暗闇が訪れるのですが、人類の中にある、本来の明かり、炎というものが見えてくる、そこにスイッチしていくというようなイメージです。そしてその後、その後が非常に重要です。どこかに戻るということはもうないのです。これから新しく作っていく、そこで自分の思考を手放し、そしてたくさん与えられる恵みにどこまで手を高く上げ、それを受け取ることかということが非常に重要なんです。私たちは常に常に与えられている、それを生かし、そして育っていき、そしてそれが自分ばかりではなく他者でも与えられる何かということを想像することができるのです。自分の中の本来の炎に気づき、そして受け取っていく、そういうスイッチの時、恐れることなく燃え尽きるのを見届け、そして本来自分の中にある炎を見つけていけますよう、大いなる祈りを込めて。9月から、いろんな講座もスタートしたいと思います。また、スピリチュアル心理学講座ですとか、こういうのをこの地域でやってくださいみたいなメッセージリクエストがございましたら、ぜひお寄せくださいませ。また今一押しのトランスフォーメーションセラピー、非常にパワフルですね。これなんか3ヶ月に1遍くらい受けると非常に自分の変化も感じられるっていうようなことをクライアントさんから聞きましたね。皆さんいろいろとても熱心で、たくさんの大きな変化っていうご報告もいただいております。普通の私はこう普通のカウンセリング、ダイヤモンドセッションとあまり変わりのないようなこうイメージなのですが、お客様 から見るときっと明確に分かりやすくっていうようなことがいくつかあるのだと思っています。ぜひ個人セッションもお待ちしております。そしてまだ私のセッションを受けてない方、ぜひ Kindle で見る電子書籍なんですけども、煩悩菩薩、ぜひお読みいただければと思います。 Amazon で購入できます。レビューなど書いていただければ励みになります。疑似セッション、疑似カウンセリング、もう疑似どころじゃないっていうね、電車で読んではいけない、お休憩中に読んではいけないっていうようなお声もいただいております。ぜひどうぞ。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。